こんばんは。今日は2022年3月10日の木曜日。こちらはですね、バナナブレッドのラジオと称して32歳の会社員が一人で部屋でマイクに向かって話しているポッドキャストを神奈川県川崎市からお送りしている音声ファイルです今夜の川崎はですね、今夜の川崎は気温が11度でして、まあ、さっき散歩に行ってきたんですけど、もうだいぶ暖かくて、もうこれは春と呼んでもう春に突入したと言って差し支えないのではないかという。まあ、春はそうですね、今日から春ですよっていうことは、まあ、自ら宣言されないと思うんで、なんか春じゃないって思ったら、まあ、春ですよね今日話したいことがあって話したいことがあって録音を始めた次第なんですけど、聞いてもらってもいいですかなんで話したいことがある時にポッドキャストに話してるのかっていうと、こんなことを誰にも、一人で暮らしてるんでそのこんなことをですね、誰かに話すこともないなと思って、聞いてくれるのがあなたしかいないということですちょっとお話ししてもいいですか。あのですね、これはポッドキャスト向きの話っていうのは、そのポッドキャストは最近早口になるんですよね。ポッドキャストはって言っちゃうんですけどこの間大判焼き買ったんですけど、その大判焼きを買うときに、今川焼きって言うんですかね、こっちは関東は今川焼き買うときに、白あんとそのクリームはあんじゃないですよね。違う、こんな話をしたいんじゃないんですよこれはですね、ポッドキャスト向きの話じゃないかなと思って。ポッドキャスト向きの話って何かっていうと検索に引っかからないってことですね。そのポッドキャストってこうやって声で話してるんで、まあ、そのテキストになってないからGoogle の検索に引っかからないんですよね。まあこれからその技術革新によって音声ファイルもですね、多分すでにもう AWS のその API とかに投げたら、音声ファイル投げたらテキストの書き起こしが返ってくるみたいな仕組みがあるみたいですけど、なんかそんな感じで多分 Google もポッドキャストなり音声ファイルも検索対象としてこれからなっていくのかもしれないんですけど、まあ今のところはですね Google に引っかかんないってことで、だから こんなポッドキャストを聞いてる限られた人にだけ聞いてもらえたらいいなっていう話ってあるじゃないですか。 だこれはそういう話なんですけど、あの今ですね、その髪を、あれなんですよね、美容室を先輩に教えてもらった、紹介していただいた美容室に通ってるんですけど、会社の先輩、すごくお世話になっているとっても大切な先輩がいて、でその先輩がそれもまた大切に何年も通っている美容室を紹介していただいたんですね。で僕そこに通って、だから先輩と同じ美容室に通ってるんですけど、その美容師さんがすごい、本当にもうこれまで美容室がとんでもなく苦手な場所だったんですけど、まず美容室という雰囲気がダメだし、あとなんか美容師っていう方の、まあ、基本的にすごく自信を持たれている方が多いので、なんかそういう方と接しているとなんか自分のそのネガティブな部分とかがすごいあらわになってきて、そういうのもちょっとだし、あの話とかもですね、なんか会うことがなかったし、とにかく美容室に行くっていうのは、もう行かなければ髪が伸びてみすぼらしくなってしまうからしょうがなく行く場所みたいな、月に一度やってくる苦行だったんですけど、その先輩から紹介いただいた美容師さんはすごくいい方で、ものすごく物腰が柔らかくて威張らなくてもしかしたら自信も、いや、なんですかね、腰がすごく低いから多分自信持ってらっしゃって仕事に臨まれてると思うんですけど、ただそれがこう前面に出てこないというか、とにかく最高の美容師さんなんですよ。で仕上がりも最高、もうとにかく美容室に行って帰ってき、なんですかね、美容室に行った帰り道がすごく足取りが軽くて、なんかこう素敵にしてもらった、まあ、自分で言うのもあれですけどいい感じにしてもらったのがすごい最高、めっちゃいい、もう一生通いたいお世話になりたいっていう美容師さんと美容室があって、そこにすごい通ってるんですよこんなに幸せなことないですよね。そう、すごくいい美容師さんに出会った、髪を毎月切ってもらってるっていう、こんなに幸せなことって結構幸せなことだと思うんですけどそんな美容師さんでも、その、まあ、結構その年が離れてて、女性の方でお子さんがいらっしゃって、で、まあ、話、まあ、そうですね、まあ、すごくいい美容師さんとはいえ、あのちょっと僕も別にその話が得意な方でもないし、美容師でする会話って、まあ、その美容師さんのお子さんの話とかあと先輩、共通の知り合いってことでその先輩について話したりとか、そういうところで、まあ、時間が経っていくような感じなんですけど、やっぱりですね、このご時世的にすごい、コロナが、新型コロナウイルスが蔓延してて、それでそのやっぱこの時期誰が一番大変かっていうと、やっぱお子さん持ってるご家庭の親御さんが一番大変なんじゃないかなっていうふうに、まあ、会社とか見てても思うんですけど、っていうのもやっぱりそのワクチン打ってない その小さなお子さんがやっぱりこのすごく蔓延してる中でかかってしまうっていうのが多くて、保育園が休園になってしまったりとかいう事態が多いですよね。っていうのもあって、その美容師さんのお子さんが通われてる保育園もやっぱり何回かその休園になってしまったっていうことがあるみたいで、でその後どうなるかっていうと、その美容師さんはやっぱりお家でお子さん見なきゃいけないとかいうことで美容室をお休みされないといけなくなってしまうっていう時に、その予約がやっぱり美容師さんなんで絶対入ってて、しかも指名でですね入ってるような状況なんで、その予約に入ったお客さんをこう電話で別の時間帯にずらさなきゃいけないみたいな作業がすごくしんどいというようなお話をされてて、で僕がその前に行ったのがその2月の頭ぐらいの時に行ってて、それもすごく奇跡的なタイミングで、なんかそれその数日前もやっぱ保育園が休園してて美容師さんがお休みされてて、でちょうどこうまた保育園が始まって再開してですね、ちょっと美容師さんが出勤されるような時に自分の予約のタイミングが重なってたんで、その日は髪を切ってもらえたんですよね。ただその自分の前の時間とかに予約されてた方はやっぱりそのどうしても後日に動かさざるを得なくて、でそうなってくと、あの1ヶ月先とか2ヶ月先とか、なんか普通のその予約の周期からちょっとイレギュラーな形でどんどんこう後ろにずれていってしまうので、もう予約がどんどん取れない大人気美容室になってしまっているというような感じで、それがすごい困ってる、大変というのも、やっぱりそのいろんなお客さんがいてやっぱその時期にしか行けない、僕みたいになんかこう都合がつくような人じゃなくて、やっぱいろんな仕事されてる方ももちろんお客さんにもいらっしゃると思うんで、予約をずらすのがすごい大変みたいな話、僕がそんな美容室の内情を知ってもいいのかって感じなんですけど、ただそうなんですよね、すごい大変だなと思って、っていう話があったんですよっていう話があって、でも自分は2月の頭そこで奇跡的に僕もその美容師さんもコロナに感染してなくて、美容師さんのお子さんもですね、保育園もやっててみたいな、なんかこうなんか普通じゃないですか、その髪切るって今まで普通だと思ってたことが実はこんなにも奇跡が重ならないと、全員が関わる全員が全て元気であるっていう奇跡が重ならないと、この普通の出来事がもう維持できなくなってるんだっていうことに、まあ、その時気づいて、まあそうだよな、だって毎日1万人ぐらい感染してるわけで、それも、まあ、今ちょっとずつ減ってるとはいえですね、毎日1万人感染してるってやっぱ相当な規模で蔓延してんだよなと思ったり、あとはその美容師さんも、まあ、休みたい時に休めないような状況ってすごいプレッシャーかかるよなとか思ってたんですけど、そのちょうどまた1ヶ月ぐらい経ってきたんで、 予約を入れてですね、ホットペッパーで予約を入れて、でまあ来週かみたいな感じで普通に過ごしてたんですけど、ある日朝その見知らぬ番号から携帯に電話がかかってきてて、まあ、普通知らない番号って出ないことも多いんですけど、なんですかね、なんかちょっと勧誘の電話とかだったりすることもあるんで、なんかその時はちょっと、あ、これはもしかしてと思って、なんか嫌な予感がして電話出たんですよね。したらそのいつもお世話になってる美容師さんの方が電話してくださってて、朝のでも8時とかですね。あ、これはあったなと思ってどうされましたかみたいな話をしてたら、ちょっと保育園がやっぱり休園になってしまって、その僕が予約した時間にやっぱり出勤できないことになってしまったので、その後の日程にずらせますかっていうちょっとお願いの電話で、これはもう来たなと思ってというのもやっぱり散々予約をずらすことに対してすごい引け目を感じて、謝りながら電話をずっとかけて、それがしんどいっていう話をされてたのを聞いてたんで、今まさにその状況が自分にこうやってきてるって時に、いかにこういい気持ちになって美容師さんが引け目を感じずにいられるかなっていうのを、朝8時急にかかってきて、すごく全速力でそこから考えたんですよね。なんて言葉をここでかけると美容師さん喜んでくれるかなっていう思って、その結果全然大丈夫ですってしかやっぱちょっと言えなかったですね。なんか全く気にしないでください僕本当にどの時間帯でも大丈夫なんでみたいなことをすごい言ってしまいましたね。手数が多かったなって今思い返せば思うんですけど、それで電話口ですごい恐縮されっぱなしの、謝られっぱなしで、あーっていう、あーそんなに謝らないでくださいっていつもお世話になってるのはこっちなんです、いやというかむしろそのあなたに髪を切ってもらっていることが本当に幸せなんですだから謝らないでください、本当にそれよりもお子さんが元気でいるといいですね、お体を、健康がこの世で最も大切なんだから、どうかお体を大事にしてくださいって、そこまではまあ言えなかったんですけどそれで1週間後経てばまたその保育園が再開してるんじゃないかっていうことで、1週間後にちょっとずらしてもらってたっていうのがその1週間前ですねで本当は今日なんか切る予定だったんですけど、そしたらちょっとまたお電話いただいていてあ、電話が来るってことはと思って、これはもう確実に何かがあった、この予約がうまくいかないなってことがこう電話口に分かったんで、あっって思って、そこからまたグオーって考えて、で電話取ったらですね、その美容師さんがやっぱちょっとコロナにかかってたっていうことがそこでちょっと伝えられて、 で今保健所からの指示待ちで、ちょっと何日後になるか分かんないんですけど、ちょっとまた予約を動かしてもらってもいいですかっていうのをすごい恐縮された声でお話されてて、あーもう全然いいんで謝んないでください、どうかどうか謝んないでくださいっていうか、コロナ大丈夫ですかみたいな感じで、本当マジで生きててくださいもうこれ以上の美容師さんいないんで、すいません自分勝手で、っていうかめっちゃ髪伸びますよね、こんなこんなに髪伸ばさせてすいませんみたいな謝りされて、いやてかむしろそんなプレッシャーに思わなくていいんで本当に申し訳ないですっていう二人で謝り合いながらこう電話を切って、でそれでまた今月末にちょっと移動したんですよね、その予約を。今月末には絶対元気になってるんでみたいな、あいや全然いいんですよ、もう本当に髪なんかどんだけ伸びても全然僕はいいんです本当にただ美容師さんが元気でいてくれればいいし、引け目を感じないで十分休んでもらえたらいいなって思ったんですよね。どうなんですかねどうなんですかねって、どうなんですかね、もっとみんなが、僕も含めてですけど、休みたい時に休める社会にするのは、するにはどうすればいいんですかね。こんなことを誰かに話したかったんですでもテキストに書きたくなかったんですGoogle に引っかかりたくなかったんですけど、あとこんなことをどうやってテキストに書いたらいいのか分かんないっていうのもあって、ああっては思ったあの気持ちをこうやってお話しして、聞いてくれて早く、ひどいことがいっぱい起こっているこんな世界ひどいことが毎日起こっているこんな世界が少しでも良くなるといいですよね。辛くてたまんないですね毎日髪なんか本当マジでどうでもいいんですよ生きてさえいればすっきりしました。聞いてくれてありがとうございました。あなたもお元気で、どうかご無事でご安全に。楽しくやっていきましょう。